おはようございます。朝です。朝です。皆さん、朝ですよ。おはようございます。時刻が今6時52分。もう少しで7時になるとこです。今日は1月19日。月曜日です。おはようございます。早いもんで1月も後半。こんな調子できっと、あっという間に2026年も終わりますねとか言ってるんでしょうね。先週は、一週間カンタさん絡みの活動が多くてですね、水曜日に、カンタプラクティスっていうふうにやってる、1ヶ月のオンラインでの内側に意識を向けていく習慣化ジャーニーみたいのがあるんですけど、それの、1日だけみんなで集まろうって日を作っていて、ワンデイリトリートと称してるんですけど、そんな、日があったり、で、あるいは土曜日には同じくカンタプラクティスってやつですけど、これの定例のセッションがあったりっていうんで、なんか、内側、内側、意識、意識っていう感じでずっと集中的に過ごした週だったわけです。けど、皆さんはゴルフってやったことありますか？俺よくゴルフのことを思い出すんですよね。この内側とか、変容みたいな話をするときに。ゴルフ、僕も、全然しないんですけど、一時期やってた時期があって、まあやってたっていうか、ハマってたのかな、ちょっとわかんないですけど。もうかれこれ10年以上前なのかな、に、まあ数年間、面白いなと思ってた時期があるんですよね。で、道具をまあ人から譲ってもらったっていうのがきっかけではあったんですけど、それで、まあでもその前からちょっとやってはみたいと思ってたんですよね。でもそしたらタイミングよく道具を譲ってもらうことができて、それで、練習場、打ちっぱなしってやつね、あれに通ってみたりとか、で、時々誘ってもらって、コースに出てみたりとか、みたいなことをしてた時があるんだけど、面白いですよね、あのスポーツは。なんというか、ゴルフぐらいじゃないですか。例えば、60代、70代ぐらいの方と、20代、30代の人が、一緒にプレーすることができるとか。まあ、草野球とかもそういう側面あるのかもしれないですけど、パワー差がそんなに出ないというかね。そういう意味では、その年齢とか性別とか問わず、一緒にプレーできるっていうのが、ゴルフの面白いとこなんじゃないかなと。ほんでもって、半日から1日かかるイベントですから、ゆっくり散歩しながら、おしゃべりしながら、運動することができるっていう意味でも、多分、すごく、なんつうのかな、多くの人に愛される理由がその辺にあるんじゃないかなと思うんですよ。で、なんでね、70代と例えば20代が一緒にプレーできるんだっていうと、ゴルフって、要は、すごい遠くにある、なんだろう、缶ジュースよりはちょっと大きいんだけど、まあ、灰皿ぐらいのというのか、穴に小さなボールを入れるっていう競技ですよね。で、例えば、その穴が、300ヤード先にありますとかって言われるとすんじゃん。300ヤード、100ヤードがだいたい90メートルちょいなんですよ。だから300ヤードっていうと320、270メートル、800、280メートルとかそんぐらいになってくるんだと思うんだけど、先にある小さな穴に小さなボールを入れましょう。3回以内にね、みたいな、そんな競技ですよ。3回ちょうどで入れるのが、要は3回ちょうどって何かっていうと、1回球を打つごとに、はい1回、はい2回っつって、カウントされるわけね。で、3回球を打って穴に入れたら、例えば、そのコースが、そのホールが、パーいくつとかって言って、要は決まってるわけ。3回以内にとかね。で、その3回以内に穴入れることができれば、プラマイゼロですよ。 で、2回で入れたって言ったら、おめでとうございます。マイナス1ポイントゲットです、みたいな。で、こうやって点数を競うわけですよね。で、これが4回かかっちゃったって言うと、はい、残念、1ポイント増えちゃいます、みたいな。そういう競技。で、それがパーいくつとか呼ばれるやつですけど。でね、ってことはですよ。何かっていうと、300メートル先の穴に対して、例えば1打目でドライバーってなんかあるでしょ？すごく飛ぶやつ。あいつを使っていきなり200メートルすっ飛ばしました。で、2打目で100メートル近く飛ばして、最後パターで、穴に入れた。これも3回じゃん。だけど、例えば、1打目100メートル、2打目100メートル、3回目も100メートル。これも、プラマイゼロ3回なんだよね。だから、年齢を問わずにできるよね。一緒にできるっていうのは何かっていうと、パワーがあって遠くまで飛ばせるからって必ずしも勝てるとは限らないっていうのが、この競技の面白いところなんですよ。年齢が上がってきて、パワーは落ちた。だから飛距離は出ないんだけれども、その分緻密にコントロールして、こう入れようみたいな。あるいは若い選手なんかはね、ドカーンと最初飛ばして、あとは細かく刻んでこうとか、いろんなこう戦略がそこにあるということなんだけど。でね、これをね、じゃあ例えば、なんつったらいいのかな。残り20メートルですとか、ちょっとメートルの方が分かりいいからさ、残り20メートルですとか、残りはまだ100メートルありますとかっつって、どうすんだっていうと、よっしゃ、じゃあ100メートルは俺のパワーマックスで飛ぶ距離だから、マックスパワーで振り回すぞ。で、20メートルの時は、じゃあパワー 20% にセーブして、振り回せば20メートル飛ぶぞってやるのかっていうと、そうじゃないんですよ。ゴルフのもう一つの面白いところは、道具を変えるんですよね。ゴルフって多分その、やらない人でも、なんとなく見たことあるんじゃないかと思うんですけど、たくさんクラブっていうあれを持って歩いてるじゃないですか。何本あったかちょっと忘れちゃったけど。それで、やれ、例えば一番最初はドライバーで打つぞとか。ほんで、残り何ヤードです。じゃあ、何番アイアンでやろうとか。アイアンだけでもいっぱいあるんですよ。1番だ、3番だ、7番だ、8番だと。で、グリーン、その穴に近づいてきたら今度なんとかだ、かんとかだっつってまたやったりとか。バンカー入っちゃったっつったらそれ用のクラブがあったりとか。で、これはね、全部、その、道具を変えることで飛距離を変えるっていうことをやってるんですよね。簡単なこと言うと。残り100メートルだったら、このじゃあ例えば、7番っていうクラブを使いましょう。じゃあ残りがまだ200メートルあるぞっつったら、7番でさっきの倍の力でボールを引っ叩こうっていうんじゃなくて、7番じゃなくて、2番を使いましょうとか、なんかこういうふうにやっていくわけ。で、逆に言うと、体の使い方は、変えないっていうことをやるんですよ。同じ振り方、同じ体の使い方をするんだけど、道具が変わるってことやるわけ。長さとか、その角度とかが変わってるんだけど、道具の。要は、長い棒で小さなものを叩けば、その分だけ遠心力で遠くまで飛ぶっていう理屈ですよ。これが面白いとこなのね。体の力加減って一番難しいじゃないですか。わかるかな？体の使い方こそ熟練度が試されるんだよね。で、それを全部力加減でやろうと思うと、もう本当になんか職人オブ職人みたいになってちゃう。だけど、道具を変えるだったら、毎回同じことをすればいいっていう風になればいいのね。これとね、同じことが、例えば絵を描いてる時なんかにも言えるんですよ。結構その僕はお絵描き教室とかをやって、いるけれども、そうすると参加されている方で集中してるとずっと一本の同じ筆で絵を描いている方がいたりするのね。で、すごく一生懸命細い線を引こうとするんだけど、太い筆でやってるもんだからどうしてもこう太くなっちゃうみたいな。うまくいかないなとかって言うんだけど、そうじゃなくてそういう時は細い筆使えばいいんですよとか、平濃い筆使えばいいんですよとか、いろいろあるわけ。広い面を塗りたかったら幅の広いハケみたいなものを使った方が、効率がいいし綺麗に塗れますよとかね。 そんなことやるわけ。だからね、体の使い方で結果を変えるみたいなことの方がはるかに難しいんだけど、なんとなくみんな無意識にそっちに向かっていくっていうことがすごいあるんだよね。ゴルフだってそうなんですよね。やったことある人わかると思うんですけど、全部ドライバー一本だけでやりましょうって言ったら、途端にものすげえ難しい競技になるわけ。どっちにしろ難しいんだけど。でもそれを、道具を変えることで、みんなが楽しめるようにしている。あるいは、体の使い方を変えずに道具を変えてコントロールをしていくっていう競技が、あの競技の面白いところ。これはいろんなことにすごく言えるなと思っていて、いつも思い出すっていうことなんですよ。何かって。先週、意識に向かう一週間でしたっていうことを冒頭話したけど、意識を変えるっていうために、このカンタプラクティスっていう中では何していくかっつうと、内側を観察するっていうことをやってるのね。でも1ヶ月あるから、これはそれをやっていこうってことなの。すごいパワフルな時間だと思ってんの。だけど、例えば意識を変えるっていう時に行動から変えるとか、この場合はね、体から変えるってあるでしょ。要は、体を変えることで意識も変わっていくってあるじゃない。例えば何がいいかな、食生活。わかんないけどさ、毎日ラーメン大好きでっつって食べてる人がいるとして、あるいはファストフード大好きでっつってそういうのばっか食べてる人がいるとして、食生活を見直そうって言って、野菜多め、手作りの温かいご飯みたいのを作るようになるとするじゃん。そしたらやっぱり体が変わるじゃん。で、体が変わると当然意識も変わるよね。そういうこともあるよなと思ってるんですよ。そのゴルフのプレイヤーが道具を持ち帰るっていうのと同じように、まあ体っていうのはいわば俺たちにとってのこの意識の入れ物、器みたいな意味での道具でもあるので、じゃあこの道具から変えてしまおうみたいなことっていうのが同じように言えるんじゃないかなと、こう思うわけですね。だから、人間こう困った時というか、こうしたい、ああしたいとか、これは困ったとか、そういう時こそ集中してずっとずっと没頭状態というか、周りが見えないみたいなことになりがちでもあるんだけれども、そんな時こそ視野を広く持って、じゃあちょっと一丁散歩でもしてみるかとかね。体を使ってみようかとかね。まあそんなこともあるんじゃないかなと思うわけ。で、これは当然僕らが具体的に使ってるいろんな道具にも言えるよね。まあわかりやすいところで言うとさ、毎日例えばジャージばっか着てますっていう人が、スーツ着るとさ、やっぱさ、身も心もちょっとパリッとするみたいなことってあると思うんですよ。なんとなくね。その洋服を汚したくないなみたいな意識も働くかもしれないよね。だけど洋服を汚したくないなと思うとどうなるかというと行動が変わるでしょ。とかさ。で、行動が変わるっていうことは何かというと、それ同時に意識が変わってるってことなんですよ。洋服に対して意識が向いてるっていうことで、それが行動を変えてるっていうことだから。だから意識とか体、そしてまあ行動みたいなものっていうのは、おそらくすごく密接に三つどもえのように、関係を築いていて、どこかを変えることで全体が連動して動くっていうことが、まあ、きっとあるんだろうなと、こう思うわけですね。瞑想ラジオなんて言ってから、ついつい意識、内側みたいなものに話の重点を置きがちなんですけど、まあ、時に散歩してみたり、マラソン、ジョギングしてみたり、ちょっと食事に気を使ってみたり、まあそんなこともいいかもしれないですよね。なんていうことを今日は話して、この後瞑想ではですね、その意識に、瞑想というのは逆に言うと、度意識なんですよ。内側にどんどんどんどんフォーカスをシャープにソリッドにしていくっていう作業なんだけど、別にそれがだから、無駄だとか不要だということではないんですよ。それはそれで習慣化するべきというか、したらしたでいいことあるんだけど。だけど、その時にちょっとした今日は、工夫を、仕掛けというか工夫をすることで、目に見えない意識に対してより、 シャープにフォーカスが当てられるような瞑想の時間を持ちたいなと思います。はい。それでは、今日も瞑想していきます。皆さん、優しく目を閉じて、まずは呼吸を観察してみましょう。ゆっくりと。少し姿勢を正して、鼻から息を吸って、鼻から息を吐いていきます。大きくゆったりと、吐く息、吸う息よりも少し優しく長く、そんな意識です。雑念や思考が湧いたら、また呼吸に戻ってきます。雑念や思考を否定する必要はありませんよ。今日はすごくシンプルなことをやってみましょう。人間の体は正中線上に7つのチャクラがあると言われています。一番下が一番で、体の基底部になりますね。座っている時にちょうどこう、座面と接しているような部分。そして一番上が7番、頭頂のチャクラ、サハスラーラチャクラ。今日は、そのちょっと下、6番のチャクラに意識を向けていきます。チャクラなんて言われても、全く目に見えないものですが、意識を向けることで感じることができるはず。6番のチャクラは、サードアイとも呼ばれることがあるチャクラですね。眉間のあたりに皆さん意識を向けていきます。おでこの中心というよりはもうちょっと下ですよ。前と前の間ぐらい。そこに、チャクラと呼ばれるエネルギーの出入り口のようなものがあると思って、そしてそこに意識を向けることで、少しずつその通り道が活性化していくということを意識してみてください。ただまあ、この状態ではなかなか意識を向けると言っても難しいかもしれない。右手の中指をほんの少し眉の間に触れてみてください。中指の先の方の指の腹でほんのわずかな一点だけをこの眉間の眉と眉の間にそっと優しく触れてみます。すると指先が触れたことによってそれまで存在していなかったその眉間のチャクラのポイントが途端に感覚的になるのがわかります。感覚として今あなたは眉間のチャクラをその場所を感じることができているはずです。そこを意識するように、そこにフォーカスをするようにゆっくりと呼吸を続けます。静かに優しく、眉間に触れている右手を離して、右手を元の位置に戻してください。右手の指先は眉間のチャクラのポイントから離れたのですが、そこにまだ触れているような感覚がおそらく残っているはずです。そのポイントを見逃さないように意識を向けていきます。 この6番のチャクラは、直感やインスピレーション、活性化することで直感やインスピレーションが湧きやすくなると言われています。あるいは脳波の状態がリラックスした状態に変わっていくような感覚を覚えるかもしれないです。今日一日、サードアイが活性化した状態でクリエイティブに過ごせるような、そんな気がします。吐く息とともにゆっくりと目を開けて戻ってきましょう。一日の始まりです。瞑想している時間、多分5分10分にも満たないぐらいの時間だったと思うんですけど、僕は今窓に向かって目を閉じてましたが、この瞑想を終えて目を開けたらだいぶ明るくなってきました。たった5分で世界はこんなにも変わるんですね。はい、ということで今日も皆様素敵な一日をお過ごしください。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。いってらっしゃい。